皆さんこんにちは、人担当の勝利くんです。
どうも、物担当の岡本です。
この番組は名古屋で人事の仕事をしている勝利くんと
東京でデザイナーをしている岡本が社会のあれこれに物申す番組です。よいしょ。
はい、1月となりました。もう
ハローハローガイズ、
ハ
ワイハワイデオ
ハバチュッチュ
デイグアフタヌーン。
皆さんグッドアフタヌーンでございます。本日ですね、私初めてロンドンから参加をしております。
わー、来たー、ね、どう
もうね、何を言うにもとりあえずまず物価が高すぎて本当にひもじいの毎日。
あ、そう、へえ、うん、何で感じるの、物価の高さは。
再来週妹ちゃんが遊びに来てくるのよ、ロンドンに。
あ、すごいね、妹の行動力すごいな。
そうなのさ、兄に似てね。で、
うん、
なんか連れてってやりたいなと思って、こうプランを立てるじゃないですか、旅行の。
うんうん。
で、だいたい2人で旅行行った時って動物園に行くのよ、いつも。
うんうんうん。あ、いいじゃん、いいじゃん。
ロンドン動物園に行こうかなと軽い気持ちで思ったら、うん、ロンドン動物園1人入場料6000円ぐらいで、もう
びっくり。そうなんだ。
そう、30ポンド。
へえ。
で、想定を超えて、名古屋東山動物園の10倍以上するからさ、やばいなとか。
うん、
あと、ロンドンアイ、
うん、
大きい観覧車乗るのも多分1万円ぐらい1人するっぽくて。
そうだね、ロンドンアイ高いね、うん、
そうだよね。なんかあんなさ、みんな一緒に乗るような大きいゴンドラなのに、うんうん、みたいな感じだし、なんか地下鉄もさ、もう最近初乗り700円とかだし、何をするにも高くて。
そうだっけ。
うん、あ、でもね、最近その値上がりしてるっぽいよ、交通機関も。
へえ、そんなイメージないっすね、僕の6年前ぐらいには。
あ、そうか、だってほら為替もだいぶ違うんじゃない、その当時と。
うんうん、かもしんないね。マジか、すごいな、
ロンドン。だから結構最近ストライキも多くって、ちょうどロンドンのヒースロー空港に着いた日も、うん、ちょうど交通機関ストライキしてて電車動いてなかったのよ。
やば
そう。
へえ。
だからもうどうにかバスを駆使してきたりとかしたり、もう散々ですね、ロンドンに来てから。
へえ。英語は通じてますか。
そうだね、すっすごいよく喋る家族なんだわ、今ステイしてる家族。
うんうんうん、
すごい賑やか。
よかったじゃん。
そうそう、でね、嫌でもトレーニングになるし、やっぱ最初の2日3日は慣れないけど、うん、その後はまあなんかなんとなくその時言ってる議題とか、うん、細かいとかは分かんなくても、うん、流れとかは分かるようになってきて、こう拙い英語と会話に参加できるようになってきたりとかはしていて、すごくこう、ね、やっぱりですね、こういう環境に身を置くことは大事だなということを痛感していますね。
え、素晴らしいね。基礎レベルの英語ちゃんとできてる勝利、よかったね。俺さ、自分が行った時はマジ英語レベルゼロだったから、本当にホストファミリー何喋ってるか分かんない状態で始めたからさ、それは辛かったよ。
それって大学生の時だったよね。
そう、うん。
なんていうの、なんかある程度そのトイックの勉強とかはしてて、なんかその英会話的なものに全然触れてなかった的な感じ。
いや、センター試験の英語の勉強しかしてなかったって感じだから。
そうなんだ。
IELTS とかトイックも受けたことなかったからね、うん、
あ、そうなの。そりゃだってその日本にいたらさ、ましてや大学生でそんな英語に触れる機会なんてないじゃんか、うん、英会話
ないないない。
それです、よくやったね。
いや、やっぱね、
大変だったでしょ最初の。
自分の身を放り込まないとやんないタイプの人間だから、
うん、うんうんうん、
それで痛い目見たけど、まあ、そこで本気になって頑張りましたねっていう感じ、うん、だから最初からそうやってホームね楽しめてるんだったら本当いいなって思うよ、うん、
まあ、自分も大学でセブンに留学した時に英語の授業マジで本当に1ミリも分かんなかったから、本当に、
うんうん、
全部 Google トランスレートの マイク使ってやってた感じで、その時に多分その岡本の同じ思いして、マジ辛すぎて高熱出したりして帰りたいみたいな
感じだったけど、分かる、めっちゃ分かる、泣いてた
生きていかなきゃいけないしさ、なんかご飯食べなきゃいけないからさ、うん、ご飯注文しなきゃいけないじゃん、頑張って
そう、分かる、一
そう
注文オーダーって一番難しいよね。なんかさ、向こうの食べ物さ、読めても何か分かんない場合が多いからさ、
うん、そうそうそう、だから英語できたらいいって問題じゃないんだよね、普通に。
いや、問題じゃないんだよね。だから結局いつもなんかさ、あ、何バターチキンカレーとかさ、そういうのしかさチキンって書いてるなんか食べ物しか頼めないみたいなのあるよね。
そうなのよ何より安心できるのはスタバとマックみたいな、そういう
そう、分かる、
そう感じだから、やっぱり多分最初のさ、まあ、留学特に経験ないまま来たらそんな感じで、うん、そう、自分もそれがあったからこそ本当になんかすぐ馴染めたなって思うから、うん、やっぱりさ、なんかあの、何にせよ日本でどれだけ英語頑張って勉強しようと思っても全然こう続かなかったり、ちゃんと成果が出なかったりしたけど、うんうん、やっぱりこうやってもう無理やり使わなきゃ生きていけない世界になって初めてさ、うん、頭がなんかフル回転していくっていうのがあるから、うん、留学の意義って非常に大きいですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
いや、留学の域はそうですね。逆にその日本で英会話とか通って喋れるようになる人たちって本当すごいなっていうふうに思うね。
思う思う、あのマインドがもうしっかり自分の芯が、
うん、勉強しないとさ、すごい、
そうそう、だし、なんかせっかくこんなにこういい経験しても日本でちゃんとさ、あの気にかけておかないとすぐ自分のスキルなくしちゃうじゃん、忘れちゃう、
うんうん、
だからなんかその何かしら自分の英語力をこう継続するためのなんかきっかけを自分で作ったりとか、あのしてね、まあ一回その覚えたら、まあ思い出すことはできるかもしれないけど、まあできるだけその自分の能力を落とさないようにってことはしなきゃいけないかなと思って、
うん、そうだね、そうだね、いや、まあ本当にいい環境にいると思うしさ、そういう、
うん、
いやマジみんなに聞いても、え、そんなシステム会社にないよみたいな人多いからさ、
うんうん、
本当に有意義な時間にしてくださいよ、ね、この2ヶ月間ね、
そう本当にね、そうしっかり勉強して、うん、え、あの弊社に尽くしたいと思います。
頑張って
帰国後は、はい、
うん、頑張ってください。
ありがとうございますという感じでですね、はい、ロンドンで元気にやっております私は。
はい、
はい、岡本くんは今日はあのラブリーなパートナーと何かデートをしたような話を、うんうん、
いいんですよ、僕も もうこれ以上あの、うん、のぼせる気ないので、まあ、全然勝利君にだけ、はいはい、楽しい一日を過ごしましたけどね、はい、
そうよね、あの細かいことは私にだけ言ってくればそれでいいですので、
はい、
非公開で、
そういうことです、はい、非公開です、はい、皆さん何も聞いてないですね、はい、
はいはい、残念でしたということでですね、今日も元気いっぱいにひとものラジオをやっていきましょう。それでは、はい、レッツゴ
ー。ひとものラジオ、
はい、ということでですね、本日のひとものラジオでございますが、まずですね、ちょっと本題に入る前にですね、一個ちょっと簡単にご紹介したいことがございます。
はいはいはい、はい、そうだそうだ、忘れた、
はい、というのもですね、あの前回取り上げさせていただいたお便りをいただいた泉さんですね、はい、その時も喋ったけどポッドキャストウィークエンドでね、会話して写真撮ってみたいないい時間を過ごしたんですけど、あの早速その手紙を読んだお便り会のご返信をくださったので、ちょうど多分ね、うん、昨日か今日にくれたので、あの、うんうん、ちょっとだけご紹介したいなと思っています。
はい、
はい、
ありがとうね。
で、長いお便りをくださってですね、もう全部舐めるように見ました私は。
はい、
要約すると、あのなんか今ね、恋焦がれてる方がオフィスにいるけど、あの、
うん、
全然こう成就しなさそうだよみたいな手紙を読んで、自分たちが散々時間の無駄だよとか目を覚ませみたいな
本当ひどすぎ
こと言って何の見方もしなくてですねで、あの泉さんがちょっと目を覚ましたようでですねというかもうそもそも目を覚ましていたようで
よかった。
あの実はポッドキャストウィークエンドに何食わない顔で、うん、こんにちはみたいな感じであの挨拶したんですけど、
うん、
ポッドキャストウィークエンドに来る前に、うん、なんとリアルをされていたという事実があった、
うんうん、最高です。泉さん、ね、最高、最高マインド、ね、ギャル、
あのニコニコしながらやることをちゃんとなさっているなみたいな感じですけど、で、うん、あのポッドキャストウィークエンドで会ったのも午後の割と早い時間だったと思うけど、 なんかそのリアルをしたのは、うん、お昼1時半に渋谷でランチをしたみたいな、
うんうんうん、
でなんかこう絶望的につまんなかったみたいな話が全く合わない、
ね、あるよね、あるよ、あるある、
あるあるけど、大体なんとかさその日頑張ろうって思ってさ、うん、まあ2時間ぐらい喋るじゃないですか、うんうんうん、ご飯ゆっくり食べて、
そうね、そうね、
そう、
わかるわかる、
というところ、そう、泉さんがさそろそろ切り上げようかってあのご飯始まって40分で言ったそうで、ちょっと向こうもですね、すご呆然とし、で、あの、そのままそこを、はい、あの、振り切って、ポッドキャストウィーケンドに来てくれて、まあ、そのおかげで会えたということですね。結果オーライかなという感じで。
ね、
う
ん、いや、いい判断ですよ。本当によかったよかった。そういうことたくさんあると思いますからね。素晴らしいですよ、そのマインドは。うん、
いや、本当に。やっぱり自分の時間って貴重だから、ね、そんな無駄な男に2時間費やさずに、30分、40分で終わりにして、うん、いい経験に消化するってことは大切ですね。うん、
そうそうそう。やっぱ話、がさ進まないっていうのは、うん、まあ9割9分ぐらいはやっぱり合ってない人だと思うから、
うん、そうだね、なんかその緊張とはまた違うんだよね、いいんじゃないかな
って思うよ、
うん、
そう、うん、そうそうそうそう、
わ、うん、かります。ということで泉さん、なんかあのね、あの目を覚まして頑張られているようなので、このままもうガンガンリアルしていきましょうっていうことで、背中を押したいと思います、
は
い、
頑張ってね、
はい、頑張ってください、はい、泉さん、引き続きね、お便りありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ということでですね、ちょっと今日の本題に入っていきたいなと思いますが、今日はあの
ほいほいほい
人担当の回なのでいつもより多めに話しておりますが、うん、今日のタイトルはですね、うんうん、記載されていますように、辞める勇気が必要な時というテーマを持ってきてみました。
うん、なるほど。これ実は僕もあんまり内容まだ分かってないので、はい、ちょっと聞きながら、ね、
はい、
考えていこうと思ってるけど、
うん、ちょっと何なんかその自分もメモ程度でまとめてはみたけど、まあ、その実際話してみてちょっと何、うん、綺麗に何ていうの、こういう話がしたいって今日体型だってあるわけじゃなくて、まあ、ちょっとこう、
うんうん、
最近の出来事と絡めながら自分がずっと持ってる悩みみたいなのを岡本くんとリスナーに相談したくって、うんうん、ちょっと
そう、ね、
うん、私に対してこう生きる道しるべを示してほしいなっていう、そういう回でございます、うん、
まあまあでも答えは出なくてもいい、出るかなっていうのはちょっと不安ですけど、まあ、聞いてみましょうか。
もうアウトプットさせていただけるだけでもいいなっていう感じなんですが、
okay。
はい、ね、この今日のタイトルのこの辞める勇気っていうのがですね、私はなかなかなくて、うん、というのも、うんうん、結構なんか昔からずっとこう完璧主義をこうこじらせててですね、
うん、はいはいは
い、なんか物事、まあ、特にやっぱり学生時代勉強とかをやっても、なんかその一つ一つのこう細かいことまで完全に飲み込めないと次に進めないみたいな性格なんですよね、ずっと、
うんうん、
で、うん、だいたいそのほらやっぱり勉強する時とかもさ、やっぱり分かんないところはもうガンガン飛ばしてやっぱ全部さらおうみたいなのがあるじゃん、法則として。
うんうんうん、はいはいはい。
だけどもうセンター試験とかでもそうなんだよ、やっぱ一個の問題に引っかかっちゃうとなんか飛ばせなくて気になっちゃって、ずっとそれ解いちゃって時間切れになるみたいなことがよくあったの。
なるほどね、なるほどね、 その感覚ってことか。はいはいはい、完璧主義って。
そうなの、なんかね、飛ばせないのこうスキップできなくてちゃんとこう積み上げていきたいみたいな。
あ、分かりやすいわ、分かる分かるよ、気持ち。センター試験分かりやすいね、うん、
そうそうそうなの。だからもう模試とセンター試験何回失敗したか、もうセンター試験、本番のセンター試験も失敗したからね、なかなか難しくない感じだったんだけどみたいなのあって、うん、だからね、なんかそれもあって結構自分は勉強が苦手で、別にそんな優れた成績でもなかったし、うん、なんかほらやっぱ学生ってまあ勉強が全てってわけじゃないけど、一応その学力があってこそ行きたい大学も選べてみたいなとこあるじゃないですか。
うんうん、
そう、だからなんかそこは自分の本当にもがき苦しみながらなんとかかんとかやって、ただなんか社会人になるとさ、なんかこう、うん、もっともっとこうなんていうの、こう攻める戦法が広がってくるじゃん、選択肢が。ある意味その自分の性格の強みを生かしてやれるみたいな感じがするっていうか、その、
うんうん、
今だと自分はその、はいはい、割とこうきっちりやりたい性格というのに生かして、まあ、人事の仕事をして給与間違えないようにこう支給しようとか、
うんうんうん、
ちゃんとその法令にのっとってやろうみたい な、ね、結構そういうなんか割と人事で細かくてこう、うんうん、漏らせない仕事が多いから自分に合ってるって感じるのよ、
うんう
まあ、
まあ確かにその苦手だったことをやんなくて良くなったみたいなことは多いよね、うん、
あそうそう結構学生時代ってこう何こう正義の道がレールがさもう何一本じゃないけど、うん、みたいな感じ
というかなんかあの、うん、まあ全教科習わなきゃいけないみたいなところとかあったじゃないですか。
はいはい、
よく言われるじゃん、なんかこう、うん、文章書くのが上手い子たちが別に体育なんか習わなくていいんじゃないか論争みたいなのがあるじゃないですか。なんかそういうのが大人になると ね、好きなことだけやってていいみたいなことはさ、楽な人にとってはすごい嬉しいよね。
そうそうそうそうそう。だから結構その何学校で活躍できるタイプの人と社会で活躍できるタイプの人と分かれると思うんだよね。
うんうんうん。
そうそうそう。まあみたいな性格があるんですよそもそもね。
うんうん、
でまあそう例えばさっきの例を出せばセンター試験もそうだし、あとなんか自分って常に物事を選ぶときに消去法で選んでしまうのよね。だから、
うんうんうん、
なんか決めるときに全部の選択肢をさらって全部検討して一個一個消して最後の一個残ったものを選びたいのいつも。
ああなるほど。
だから例えばコンビニ行くときにパン買いたいじゃないですか朝。
はいはいはいはい、
それもなんか全部のパンを見ないと気が済まなくて全部見てあの今日の気持ち照らし合わせて消去法でやって最後残ったらどうなんですかみたいな、そういう感じなの。
それ結構極度だね。初めて聞いたよそんな人。
そう病気、うん、だからそのやっぱりスターバックス行った時も全部メニュー舐め回してからじゃないと決めれないからさすぐレジに並べないし、そういう障害を負って生きてる人だし、うん、そう、
そうなんだ。
そうだからそのコンビニにしろスーパーにしろめっちゃ時間かかるからいつも。だから人とあんまり買い物したくないんだよね、うん、迷惑かけるから。
うんうんうん、なるほどね。そ
うそう、うん、まあ、みたいなのがあって、まあ、ただ一方でそれだけこう何て言うの、しっかりリサーチしてこう納得いくまで決めるっていう特性でもあるから、例えば就活の時とかは、うん、なんか本当に納得のいくまで時間かけていろんな業界とか職種を舐め回してみて、うんうん、本当に自分のこう納得いくとこにこう身を落とせたなっていうのがあったりするから、
うん、
まあ、よく働くこともある、うん、働くこともあるので、ね、自分の性格が
もちろん、
はい、
うん、
まあ、みたいなのがある中でなんか最近ちょっと小さいエピソードなんですけど、
うん、
うちの旦那さんと同居してからもうちょっとで丸1年経つんだけど、
はい、
ちょうどこの、はい、大都会名古屋にね移住してくるっていうことで、なんか習い事してみたいっていうことで、
うん、
K-POP おじさんなんで韓国語を勉強してるんですよ。
ああ、そうでした、そうでした、はいはい、そうでしたね。
でなんか知らない、ほら街に行くといろんな地下鉄とかいろんなとこにハングル書いてるじゃん。
うんうんうん。
でなんか出かけるたびなんかこうそれを読んでさ、あれはこういう意味だみたいなことブツブツ喋ってすごい上達してんの。
すごいじゃん、すごいじゃん。そうそうそう、さっきの英語学習の話でもそうだけどすごいね。
そうそうそう、彼は本当にね自分にないその継続した努力が得意なタイプなんですよめっちゃ。
へえ、素晴らしい、見習いたいわ。
そうなの、だからなんか仕事終わってもさなんか韓国語の宿題いつも一生懸命やって頑張ってやってんだわ。
うーん、愛おしいな。
そう、愛おしいよね、なんかね、うん、すごいライトつけながら夜鍋してみたいな感じで本当に自分できないからすごいなと思って見てんだけど、なんかそんな風に頑張ってもう1年経つその韓国語をなんかやめようかなみたいなこと言い始めて、で、あ、そうなのみたいな、なんでそんなに一生懸命頑張って上達してるのここでやめちゃうのみたいな、もったいなくないみたいなことを言った時に、なんかある程度その基礎全部さらえて簡単なもの読めたり分かったりするようになったし、なんかそれがここまでの期間頑張ったことの収穫だし、うん、今一旦それで満足してるから、うんうん、そこでこう区切りを置いて次のことをやってみたいと言っていて、うんうん、でハッと、なんかこうそこに何て言うの感傷を受けてですね、そういう考え方もあるんだなっていうふうに思って、なんか自分ってやっぱりどんな物事もちゃんとこう突き詰めるまでやってこそなんぼだって思うから、なんかその継続こそ全てみたいな風に思ってたんだけど、
はあ、なるほど。
その決まった期間でなんかそのベースをさらっただけでも自分の人生の糧になってるみたいな視点ってあんまり自分の中になくて、だからそういう話を聞いた時に、ああなるほど、そういう考え方もあるんだなって思ったし、なんかそういう風に考えられたらもっと楽に生きれるよなって思ったんですよね。
はあ、なるほど。もし勝利が勝利の彼氏さんだったらどういう判断をしたなって思うの？
いや、そんなに頑張ってるんだったらもう継続しかないかなって、そこでやめることはもったいないっていうふうに思うと思うな。
やめるタイミングとか考えずにずっとやって、なんかまあ、
うん、
ネイティブになるみたいなことを目指すってこと？
あ、そうだね。だからそのやっぱ TOEIC とかで言えば、なんかその800点台的な、
うんうん、
こう、本当にその、
うんうん、
あの、しっかり使えるみたいな状態になるまでやるのが正義だみたいなふうに思ってるのよ、自分は。
あー、なるほどね。
うん、だからね、例えば自分の英語とかでも、まあ多分あの平均よりは、うんうん、あのこう少しできる状態にはあったと思うけど、あのなんかそのビジネスでガンガン使えるほどの英語力ってないから、うんうん、なんかそこまでいかないとなんか意味がないっていうふうに思っていて、
うんうんうん、
だからこそそこに到達するまでは何とかしてでも頑張らなければっていう感じで今やっているみたいな。
なるほどね。
うん、でそれってどっちがいいかってことじゃなくて、まあ、どっちもその正義はあるじゃんか。
そうだね。
そうそうそう。なんだけど、まあ、そういう選択肢もあるんだなって、なんかそれはそれですごく、なんていうの、あのめちゃめちゃ合理的っていうかさ、
うんうん、
ね、やっぱりこういろんなことを浅く広く知ってるのもすごい人間として魅力だと思うから、やっぱり一回さらっただけでも分かる世界ってあるしさ、話もできるし。
そうだね。
まあなんかそんなことがあったんですよね、最近ね。
なるほどね。だから勝利はなんか自分の完璧主義みたいな性格をちょっと見直したいみたいな気持ちが湧いてきたという話か、これは。
そうだね、そういう視点を自分の中にも取り込みたいって思っている感じ、はい、だけど多分そう簡単にはできない、はい、ずっとそうやって生きてきたからみたいな、 あの曖昧な悩み相談という感じですかね。
なるほどね。まあ、辞める勇気でもあるし、諦める勇気とかそういう言葉にも変換できるみたいな話なのかな。
そうそうそうそうそうそう、なんか諦めたら負けみたいな風に思っている自分がいる。
なんかさ、今の話聞いてて、
うん、
なんか本末転倒なのかもしれないんだけど、うん、なんか勝利の彼氏さんはなんか別に諦めたわけじゃなくないとも思うんだよね、うん、俺。
あ、うんうんうん、そうだよ。
なんかそもそもの目標が違うからさ、勝利の目標は勝利のハードルがちょっと高くて、
うんうんうんうん、
ビジネスレベルの英語とかやってるのがハードルだから、うん、そこまでやんなきゃいけないんだけど、うんうん、多分だって彼氏さんがハングル習うのってさ、趣味レベルだし、うん、その、うんうんうん、エンタメコンテンツを楽しめるようになるっていうのが、ね、
うん、
目標だからさ、それを到達したっていう意味で言うと、別に勝利がビジネスレベルまで英語を勉強することと彼氏さんが趣味レベルのハングルを覚えるっていうことはなんか同じようにも思えるけどね。
あ、それは多分その目標設定の遺憾っていうところにもある気がしてて、自分はその何をやるにもある程度高い目標を多分設定しないと気が済まないみたいなのを、
うんうん、
なんかだからなんていうの、なんかそこまでもしできないんだったらやる意味がないぐらいに思うのよ。
はいはいはいはい、はい、
そう。でもなんかそうばっかりじゃないっていうか、だってそうやってもっとこう軽い気持ちでやってみて、うん、少しでもできればいいなって思ったらもっといろんなことできたりする気もするんだよね、
うんうん、
みたいな風なちょっとマインドチェンジをしたいなっていう気持ちもあんだけどどう思いますかみたいな感じ。
いやー、そうだね。でも俺もね、完璧主義っちゃ完璧主義なんだけどね、勝利の気持ち分かんないこともないよ。例えばさ、
うんうん、
引っ越しする時とかってさ、俺やっぱ引っ越し結構命かけてるから、うん、やっぱりいろんな物件見たいし引っ越しするって決めたらさ、マジで物件サイトずっと見てたりするのね、うんうん、でそれは多分勝利がさ、パンを買うのに20分かけるみたいな話でさ、
いや本当そうだよ、分かる、ね、気持ちめっちゃ分かる、
後悔したくないから、
うんうんうん、
ね、
うん、
ずっと見ちゃうんだけど、でもなんか物件とかも結局出会いだからさ、
う
ん、今住んでる物件よりもしかしたらいい物件があるかもしれないとか言い始めたら、なんかもうほんと切りないなっていうのは感じるんだよね、
う
ん、
いやそう
だね。俺もなんかどこを妥協点にするのかみたいなのはマジで自分の中でも課題かも。
あーなるほどね。いや確かにまあそうだよね。結構そのさ岡本のこの決めたエリアに対してはすごい時間と労力を惜しまずにやるもんね、その多忙の中でも。
うん、やるやる。
あごめん、もう一個だけ喋ってもいいですか。
うん、うん、いいよ
時間があれば、うん、すみません。あのあれだ、なんかちょっと違うかもしれないけど似たようなことをさ感じたタイミングがもう一個あって最近。
はいはいはい。
あれだ、年末年始にあの札幌に帰って妹ちゃんと過ごしてたんですよね。
うん、
あの妹ちゃんって自分と生き方がまるで違うからすごい勉強になることいっぱいあるのよ見てたら。
あそうなんだ。
ね、そうそう。でなんかたまたま一緒に買い物に付き合ってみたいな感じで一緒にこうあの札幌駅の大丸に行ったんですよね。
うんうん。
であのマジで本当に3秒で物買うの、もう見てもうフィーリングでピピって買うの。
へえ。
です
ごい勝利と似てるわけじゃないんだそこは。
そうそう、そこは似てなくて、いやすごいなって自分だったらどうやってもできないと思うけど、しかもなんか自分って大体いつもそのネットで買い物するけど、うん、でネットでもうとにかくいろんなサイトを縦断検索して吟味して吟味して最後の1個買うのよ自分は。
うんうん、わかるわかる、うん、
そうだけど妹はもうなんかそういうそのデータとしてじゃなくてもう感覚に素直に生きてるから、もうババッと見てその中でピッと気になったものをその買って足で稼いで買うみたいな感じ。すごい、
すげえ、すげえ。
そうそう。なんかそこにもすごくこうなんかあの受けて、こう感動を受けて、なんかやっぱりそうやってさあのデータで判断するんじゃなくて自分の感覚に素直にさやってみる。さっきの物件の話をちょっと思い出したけど、
うん、はいはいはい、
みたいなのもなんかあの大切な視点だなって思ったのよ。
えでもね。なんだろうさ、本当になんか場合によるというか、なんか勝利の妹って多分なんか職業とか聞いてるにあたって、うんうん、割とお金に困ってないのかなとかもあるじゃんか。
あ、まあ、
割と稼いでらっしゃるでしょ多分ね、多分ね、
うんうんうんうん、
なんかお金に余裕があるんだったらさ別にそういうことしてもさ身を滅ぼす行いではないから全然いいのかなとかも思うし、例えばでもそれがちょっと悪い方向に行くとホス狂いみたいな感じでさ、うんうん、ね、好きな男にさとか、まあ推し活とかでさ、うん、もうお金かけたいからかける、うん、ああ貯金なくなった借金しようみたいになってくると最悪じゃん、うんうんうん、
そうだね。
そこのスタッパーは必要だなとは思うけど、なんか身を滅ぼさないんだったらマジで感覚で動いてもいいなとは思うし、
うんうんうんうん、そうね、
逆になんかその、うん、完璧主義であることによって、うん、なんか不利を被ったことみたいなことってあんのかな。
なんかその完璧主義であるがゆえに一回やったらある程度の結果を出すまでやりきらなければ決めたんだからってなって、なかなか身が入らないことをずるずる続けちゃって、なんかこうただ時間かけて苦しんじゃうみたいなことはあった、うん、例えば2年ぐらい前に社労士の資格取ろうと思って学校に通って、結構その時仕事忙しくて平日夜遅くまで働いて、で土曜日朝から晩まで一日中学校で授業受けて、日曜日予習復習するってなったらもうそれで1週間終わっちゃうみたいな、
うん、
でもなんか本当に取りたかったからなんかやんないとみたいな、で、まあ、学校もお金払って入学したもんだから、なんかそういうプレッシャーをかけるっていつもりもあって、あのお金を積んで学校にも入ったからさ、
そうだね、
あのそうそう、やりきらないと意味がないと思ったんだけども、本当になんか辛くって全然やりきれなくて、
うんうん、
で、
うんうん、
どうしようどうしようでもやんなきゃみたいなのでなんかもがいてて、まあ、結局最終的に半年ぐらいでやめちゃったんだけど、
うん、
うん、なんていうのみたいなのがまああったと。でなんか結局最終的にその半年やったからなんかそのある程度の内容が分かるようになって言って意味はあったなというふうに今は思うのよ。
うんうんうんうん。
だからなんか、まあ、そもそもそういうふうに考えられたらなんかもっとこう生きやすいんじゃないかなって思ったりもするところがあるって感じ。
まあね、そうだね、まあ完璧主義じゃない人からするとなんかそんな計画的に考えられて羨ましいとかも思うのかね、うん、どうなんだろうね。
あ、
ま
あ、うん、そう言われることもよくあるか、まあ、そうだと思う、多分そんなによく見入れてできるねみたいな、ね、その一つのことに、
うん、うん、
だってさ
あとさ、はい、いやいい、勝利の勝利もなんか全ての項目に対して完璧主義なわけではないのではとか思うときあって、
はいはい、
まあ、勝利に限らずなんだけど、この間友達と話しててさ、なんか恋愛とかって完璧主義の人ってめっちゃ難しいみたいな話あるじゃないですか。
ああ確かに、うんうん、
俺その感覚めっちゃあんのね。なんか物件探しと結構俺は似てるってずっと言ってんだけど、なんか今この人が自分のベストであるっていう風に自分の中に落とし込む力ってマジすごいなって思うし、なんか俺の友達が全然性格違っててさ、
うん、
結構ずっと常にパートナーがいる人なのね、
うんうん、
あの別れてもすぐに見つかったりとかで、はいはい、別にその時もめちゃくちゃアプリをするとかではなくって、うん、その時に会った人のフィーリングが合ってたら、うん、まあそれで幸せだと思うからその人と付き合うんだよねみたいな感覚の人いるじゃん、
うんうん、
俺マジそれすごいなって思うの、
うん、
なんかさ、うん、その人で決めて 2,3 年とかずっと付き合うことに対しての不安とか考えないのかなとか思ったら、うんうん、いや全然考えないみたいなこと言うから、
うん、なるほど、
マジすごいなって思うし、なんか勝利くんも言うてさ、うんうんうん、なんかあこの人だっていう人決める力はあるタイプじゃないですか。
そうね、
なんかそういう意味で言うと別に今の旦那さん完璧だじゃないとか言うつもりないけど、
うんうんうん、
なんかその感覚が恋恋愛に関してはちょっと窮屈だったりすん、気迫だったりするのかなみたいな。
あ、いやなんかあのなんか物事に全部納期ってあるからさ、うん、あの、うんうん、いつまでに結果を出さなきゃいけないっていうのがあるじゃん。で、
うん、でも恋愛にはなくない？あるの？
恋愛も納期が必要なの絶対。あの自分なんか自分って特にその短期集中型で長距離できないからさ、何の物事やるのも、うん、あの短期のこう目標を立ててそこまで突っ走るっていうやり方が一番自分のあのこうあれが出るのよ、うん、もう、
うんうん、分かりますよ、分かる分かる分かる、何の、はいはい、
なんで、あ、だから大体そのいつも恋人作る時も、うん、あのこの 1,2、うん、ヶ月の間に決めようっていう最初のゴールを決めるのよ最初に、
うん、
相手をね。であのそこまではもう本当にやるよ、うん、もう本当に一日中時間かけてもうあのトーナメントを行い、うん、あの本当に納得のいくまでこう、うん、いろんな人を見てあのできるだけ足で稼いで会って喋ってで最後この人だなってそうこれでちょっとチャレンジしてみようかなっていうのでやるっていう感じではあるから、 その過程で あの完璧主義っていうのは割とあると思う、物件と一緒。
なるほどなるほど、
うん、
マジでその期限決めるみたいな感覚がすごいんだと思うわ。
あ、
だって恋愛って期限ないもんね、か普通単純に考えたらなくない？
うん、そうだけど
死ぬまでじゃん、
いくらでも時間経っちゃうじゃんか。
うん、
してさどんどんその自分のまあ一概には言えないけどどんどん自分の若さはなくなっていくわけじゃん、その間に。
うんうんうん
うん、でその若いうちにしかできない、まあ、恋愛じゃないけど相手探しとかもある程度あるとは思うから、うん、うん、なんていうの、その年取ったら年取った時の恋愛をすればいいと思うけど、今は今でなんかこう恋愛をしておかなきゃいけないかなって思ったりするけどね。
なんでさその思考回路をさパン買う時にできないの、うん、って思うけどね。
あ、だからパン買う時も納期は10分って決めてその10分でめっちゃ頑張って探すみたいな、そういう感じ。
ああ、めっちゃ良くない？だからさ、なんか
褒めてくれた
全然良くない？だからこれってさ、もしかしたらなんか本当に性格なのかもね。
いやいや、
完璧にやっちゃう人とう、ね、マジ感覚で決めれる人って、うんうん、
いや本当そうそうそう、だからどっちがいいってわけじゃないんだよね、うん、
そうそうそう。で、
でも、うんうん、
完璧主義の人の課題としてはやっぱ納期を決めなきゃねっていうのはマジで俺も思う。
うん、そうだよね、そうだよ、
一生やっちゃうから。
そうだよね、うん、
で逆に感覚主義の人たちはもうちょっと考えるべきだよとか、う
ん、
あの少なくとも自分の生活を、うん、 なんかダメにするラインは超えちゃいけないよっていう線引きを引くみたいなことはなんかどっちにも必要だよねみたいなことはそれぞれにあんのかもしんないね、なんかそういう構造なのかもしんないねっていうのを今なんか初めて分かった気がする。
うん、すごいなんかこう美しい一般的なまとめをしてくださった気がする。
うん、俺に話させるとこういう結局な綺麗なまとめになっちゃうんだけどさ、そうじゃないのかな。いやいやいやい
や、あでもなんかその自分の考えを肯定してくれてよかったし、やっぱり自分もその自分の完璧主義を肯定してるから今までそうやってやってきてるからさ、なんか多分その変えれって言っても簡単に変えれないのよ、うん、だから
そうだよね。
うん、それでめっちゃ良くないって言われたのが今日の一番嬉しかったハイライトですね。
めっちゃいいと思うけどな。でもとはいえなんか岡本がどっちかって言われたらなんかあんま分かんねんだよな。どっちもあるんだよな。
どっちかっていうと完璧主義な方なんじゃない、感覚で決めるよりかは。
そうかもね。
うん、そんなにそのフィーリングで物事を決める印象はあんまりないかもしれないわ。
まあ考えるよね、そりゃ決断の前は結構悩むもんな。だからそういう意味では勝利とやっぱね、うん、息は合ってんのかもしれないけどね、うん、
そうだ、なんかそういう人がいわゆる真面目って言われるような気もするね。
うん、わかるわかる、真面目だね。だから俺も勝利も多分さ真面目すぎるよとかよく言われてきた人生じゃん。
うん、そうだね、うん、
多分
うん、そうです、
ね、真面目すぎるよっていうさお叱り何ってクソかよって思うんだけどいつも真面目で何が悪いんだよバーカっていつも思ったんだけど
ねえ受け止めないですねそこ。いやそうですよ本当に真面目一本が
てめえみたいに、そうだよヒッピーみたいに生きてる方が善みたいに言うんじゃねえよバーカっていつも心の中で叫んでんだけど。
いや本当だよね、真面目に生きるためにどんだけ頑張ってるかって。はいはい、うん、
そう、でもヒッピーみたいな生き方って幸せそうだなって映る時もやっぱあんだよね。
まあ、
そう生きてみたいなとかも思うのよね。特になんかアーティスト気質な人とかそうだったりするじゃん、まあね、結構、
う
ん、
いやいやいや本当そうよ、うん、
うん、でも、うん、そういう人たちと結構深いところで話してみるとやっぱ悩んでたりもするけどね、
うん、
なんか本当に自分判断力がなくて、うんうんうん、本当になんか社会で生きていくの辛いみたいなこと言う人結構いるし、
う
ん
う
ん、
いやそうだよね、
うん、そう考えると良かったなって思う時もあるなみたいな思い出しますけどね。
だからもう本当に隣の芝は青いみたいな、あの違う方に寄ってみたくなっちゃうんだよね。
うんうん、
うん、いやいやいやいやいやいやいやね、なんかでも今日はこんな風に岡本に相談できてよかったなっていうのと、でもねその完璧主義少し最近マシになった気がしてて、なんかちょっと、
うん、分かる、
ライトに物事考えられるようになってきたのよ、うん、なんかまあいいかこんな感じでみたいな、うんうん、なんかもうとりあえずいいかみたいな感じの、うん、余幅が増えてきて、なんかね、
うん、
なんかそういうマインドって結構なんか自分が働いてる会社から受けてる影響も大きいと思うんだけど、なんかうちの会社も結構その真面目一本みたいな、なんかそのもう65歳まで働こうみたいな、そういう気質ではある。
ああなるほどね、はいはい、
全然世の中に比べたら人の流動性も少ないんだわうち、よっぽど多分ずっと。
へえ、
そうで、うちの会社のすごい悪いとこなんだけど、なんかこう意図されてるわけじゃないけど、うん、経験者で入ってきた人ってすごいやりにくいって言うんだよね、うん、すごい村社会感じるみたいな。
ああなるほど、まあそこ、まあまあまああるよね、あるよ、どこの会社もある程度あるけどね、分かる分かる、
多少なりともかな、ね、社歴がある人が幅を利かせてみたいなのが、うん、まああるんだうちはよく、
うんうん、うんうんうん、
そうそう、でなんかそういう中にいると結構やっぱ転職するのも怖くなっちゃって、なんかいろんな会社でもこうだったら、なんかもう新卒で入った会社で頑張って成果を出すのが正義なのかなってなんかずっと思ってたの、
うんうん、
だから何回か転職してみたいなって頑張ってみたけど、とどまるのがベストな選択だと思って結局今もいるのよ。
うーん、
そうで、ここで全然その関係ない話が出てくるんだけど、なんかこの話をポッドキャストしたか忘れたけど、勝利君が、こう居住地問題めちゃめちゃ悩んだけど最近答えが出たみたいな、岡本にだけ言った気がする。
うん、俺は聞いたけどラジオで言ったか分かんないな、言ってない気がするな。
ラジオで言ってない風に言いますね。じゃあ
言っちゃってよ。 言っちゃいなよあんた、言う言っちゃいなよ、
あの言っちゃうよ本当に、ここでぶち込みたいんだけどこの人生の重要テーマ、うん、で、あの札幌、名古屋、東京というヒモラジ的三大都市に今後どこで生きていくみたいな、
うん、
マジ問題、
うんうん、
私ずっとこの2年ぐらい抱えて生きてて、うん、寝ても覚めても考えてたんですけど、最近ちょっとね、うん、なんかどっかでピンピンときて、あのここでちょっと生きてこっかなっていうとこ決まったんですよ、うん、めでたくね。
おおめでとう、はい、どこだどこだ。
それがですね、なんと東京なんですよ、まさかの
っていう。まさかだよね、俺東京一番ないと思ってた、うん、
そう、個人的にも東京一番ないだろって、名古屋でそのまま暮らすか札幌かどっちかだろうって思ってたの、
うん、うん、
だけどね、なんかね、本当にその完璧主義をしっかり機能させて考え抜いた時に、なんかいろんな項目の総合評価の総合点一番高かったのがなんか東京な気がして、
うん、
そうで、なんか、いや、なんか本当にあれなんですけど、なんていうの、そのなんかミーハー嫌いなの、だからなんか東京行ってみてやわみたいなのが嫌なの、うん、だからそんなこと簡単に言いたくないみたいな自分もいたのよ、うんう
んうん、なんかはいはい、わかり、わかり、気持ちわかります、はいはい、
そう、行ってみればなんかこれキラキラしてんだろうみたいな、だからその行ってみようかなみたいな感じは嫌なのよ、うん、
誰だよそのキャラ、誰だよマジでお前の中のキャラ誰だよ
一般論です、はい、一般論ね、だからあれだったんだけど、なんかそんな風に思うことなく、なんか小さいいろんなチャンスもあるの、うん、本当だし、うん、なんかね、やっぱ一番、うん、あの大きいのはその仕事を探そうと思った時の幅がやっぱり本当に点で違うなって、名古屋と東京でも、
うんうんうん、
思ったっていうのがあって、その最近今後ちょっと東京で生きてみたいなと、で東京で、うん、あのパートナーと仲良く暮らし、ワンコと子供を授かりたいみたいなのが最近の人生の目標なのね。そうで、そうなんだ、あのなんだっけ、何の話してたかっていうと、その転職っていうのをようやくなんかそこで初めてしてみようかなっていうふうにまた今思えていて、うん、自分の会社の本社の東京の本社にまあ移動するのもいいんだけど、うん、なんかずっと一つの視点に狭まってるよりも、いろんなチャンスがせっかくある東京に移住するタイミングで、なんかもしいい仕事に巡られたら、うん、なんかそこで転職っていうのを踏み切ってみるのも一歩かなって思っているのね今、
うんうんうんうん、
もしそれが成功して転職できて、だいたい転職した後って転職してよかったってみんな言う気がすんのよ、ある程度考えて転職したら、
うんうんうんうん、そうだね、言ってわかる、まあ、うん、まあ失敗した人もいるけどね、うん、まあ今まあ、
おおむねそんな気がするんだけど個人的には、
失敗したって人も聞いたことあるよ、ごめんね、話の腰を折るようだけど、
うん、名古屋にいようかな
ごめんごめんごめんごめん、そういうことない、言わない方がよかった、ごめんごめんごめん、
あそうか、え、それってどういう面でなんだべ、うん、あんまりそういうの想像できない、
なんか面接では分かりきれなかったブラックな環境の会社だったとか、
あ、
働いてみたら希望の部署に行けなかったとか、
あ、そういうことじゃない、あ、うん、あ、それで
も仕方ないけどね、それ
は。あ、そうだね、
でもまあそうやってネガティブなこと言う人って、まあ、うん、そもそもネガティブ思考ではあるとは思う、う
ん、あ、はい、私もそう思った、なんかね、うん、あのいい面悪い面ってどっちも見れるからさ、ポジティブかネガティブかでさ、うん、言ってよかった悪かったって決まるような気もするね、うん、人の性質で、
そうだね、うん、そうは思いますけどね、
うん、まあ自分多分今までバイトとか変えてもどんだけ変なとこに行ってもなんか変えてよかったとこもあるななんて思ってるから、多分そう思う気がするの、
うん、
仕事変えても、
うん、気持ちはわかるよ、うんうんうん、そうそう、いいと思う、そう思い込む力も大事だと思う
ね、え、じゃないとかわいそうじゃん自分が、ある意味、
うん、何もできなくなっちゃうしね、
そうそうそうそう、なんかせっかく頑張ってやった自分認めてあげないとみたいなとこもあるからさ、
うん、
うん、で、なんだっけ、そう、仕事でもそういう風に転職っていうのできたら結構自分の中で大きい動きだから、こうそういうのがあったら、うん、そうやってこう変化していくのもいいなっていう風に肯定できるようになりそうな気もするんだよね、
うんうん、
みたいな、ちょっとすいません、取り留めのない話ですけど、そんなことも思いました
あれ、 なんで勝利の移住地問題になったんだっけ、やめるやめないの話だったっけ、
完璧、なんかその 仕事において、あの会社からなんかそうやってその何あの変化すること、なんかそのずっとあの一本で打ち込んでいくのが正だっていう風にあの思ってる、影響を受けてるみたいな話からかな。
あーなるほどね、なるほどね。あ、そうそうそう、それで言うと俺はやっぱり完璧そういう文化ではないよね、俺岡本という人間はね。なんか結構、まあ、いろんなとこで言ってるけど、
そうそうそう、なんかもう、まあでも岡本の仕事もなんかある意味自分の腕があってなんぼみたいな、ある意味手に職みたいなとこがある気がするからさ。ねサラリーマンじゃないじゃん、なんか
やっぱそうそう、なんか決断に意味はない、選択に意味はないみたいなことあるじゃないですか、なんかというのはそれ俺前職の社長にも言われたんだけど、選択に意味はないよって、なんか企業でまあ、3つあってどこの企業に行こうかってなった時に別に失敗はなくて、まあそれも勝利君が言ってくれたみたいに成功するのは自分、その就職した後の自分の力だからみたいな話があって、3つで迷ったらもう楽しいと思うとこに行きなさいみたいなことは前職の社長に言われたことがあって、
ああ
その考え方はまあ確かに素敵だなと思ったことはあって、
そうだね、
自分もケアとか大事にしてるし、今の会社決めた時も最終的に2つですっげー迷ってたけど、まあ、楽しそうな方に行ったっていうことで今は、満足してるからね、し多分そのもう一方の方に行ったとしても俺はなんかなんやかんやうまくやってんだと思うんだよね、
そんななんかあのいやこんなとこ来なきゃよかったって落ち込んでる絵は想像できないよ。
俺も想像できないだよね。結局そういうマインドの持ち方の大事だよねみたいな話もあるし、だからやっぱり変化とか選択を、恐れる必要はないかなとはやっぱ俺も思ってるかもね。
そうだよね。まあなんかね、なんかやっぱり仕事で人事をしてるとさ、なんかその何職歴が多い人がやっぱり就職、あの転職において圧倒的に不利っていうのはなんかすごい感じてるから、今の会社ではね。だからなんかそういうふうに思っちゃう。
なるほどね。なるほどね。
そうそうそう、だけどなんかもう、ね、岡本みたいな会社、そのね、今時のブイブイ忘れる会社に行ったら、なんかね、あのたくさん経験してきたねっていうふうに受け取られるだろうし。自分の会社だけをこう正義と思ってはいけないっていうのは思っておかないといけないなと思うね。
あとさ、時間いい、最後にもう一個だけ言いたいことがあるんだけど、
もう
思いついちゃったから言っていい？もし時間長かったらもう全カットしてもらっていいんだけど。
いやいやいや、もうこれが大事。はい、岡本のお言葉。
なんか俺も勝利もさ、なんか、この行動に意義があるのかみたいなさ視点を根本から持ってる人間じゃん、てか多分若い人間の方がそれ結構多分持ってるんだけど、そうやって教育受けてきたから。でもなんか大人になるにつれてさ、全く無意味なことをやる大切さみたいなこともさすごい気にし始めているのね、
なんか
俺本当その辺すごくもともと苦手だったのが28ぐらいになってきてから大切にしたいなみたいなこと思ってて、なんか本当に その趣味って何になるのみたいな考え方すごい思ってたし、自分もなんか仕事と趣味を一緒にしているところってマジでそれで、なんか趣味として楽しんでいることが仕事に直結したら一石二鳥だじゃんみたいな感覚がマジで気持ちいいって感じるタイプの人間だから、
分かる、
こういう仕事してるんだけど、なんかそうじゃなくてさ、マジでなんか普段は事務職とかしてて、で趣味は全く違うことですみたいなことをきっぱり分けられる人の感覚ちょっと分かんないなとか若い頃めっちゃ思ってて、思ってたの。だから文系の人すげえなとかすごい思ってたの、
はいはい、
専門職じゃない人とか、でもそうじゃないよなみたいな。なんか趣味を行う時間っていうのも、なんか多分人間の人生を豊かにするすごい大事な要因なんだろうなみたいなことすごい感じてきていて、最近すごい意識して、しかもそれが何のためにそれをやってるのかってことも考えないようにしてて、で最近俺はすごくなんか楽しいなって思うことをやるようにしてきたのね。で最近言ったか分かんないけど、すごい俺最近すげえ将棋やってて、
ああはいはい、え もう拝見してます。 AI の何段に勝ったみたいな。なんか、はいはい、
そうあのね、うん、将棋めっちゃおもろいんだよね。でも別に俺将棋のプロになるつもりないし、
うんうんうん、すごいこう色変えてきたもんね。将棋やってると
なんか、うん、なんかすっげえ気晴らしになるなみたいな、気持ちいいなみたいな感覚これはなんかそれ大切にして時間使ってやっても全然いいし、なんかそれに罪悪感感じなくていいなみたいなこと、
うん、
無駄じゃんとか、
うんうんうん、いや、うん、分かるわ、
思ってきてる、
うん、いやそれってさ、どっちも全然間違いじゃなくてさ、自分も最初に岡本言ったことを測ってさ、うん、なんかせっかく時間使うんだったら自分の身のためになってなんぼみたいな、だからいろんなことがある中でできるだけなんかそのね、実際に身になりそうなことに時間を使おうって思う気持ちめっちゃわかんの、
うん、
ただ片やなんかその例えばアニメとかゲームとかっていうのはなんか自分ずっと、うん、あのそういうことに時間使ってなんか何につながるの、なんか時間もったいないじゃんみたいな風に思ってきたけど、そうそうそう、やっぱりなんかこうそれを知ってることで、うん、あの自分の引き出しが広がり、なんか話に入れたり、なんかそこからこう思いもよらないこう膨らみになったり、うん、あのすることってある気がしてて、それってその最初じゃ想定できないものっていうか、
まあね、
そうそうそうみたいなのがあるから、なんか岡本がその全然違う将棋みたいなのをあの始めたっていうことで、なんかもしかしたら新しいその将棋のコミュニティができて、また人生が豊かになるかもしれないしね、えなんか、うん、あの上司がさ将棋好きなんだみたいな、じゃあ一緒に打ちましょうよって言ったらそんな部下いないみたいな、なんかそうやって思いもよらないところで自分の人生を豊かにしてくれることってまあまああるからさ、何も無駄にならないんだよね実際きっと。
あでもちょっと対立したこと言うと、今の勝利の語りはまだまだ異議論の中に入ってんだよね。なんか時間を無駄にするようなことも将来のためになるかもしれないからやって意味ないよねみたいな、結局異議論の中にこうぐるぐるしてんのさ、
うん、あそう
そうじゃなくて、うん、うん、そうなんだよ結局。だって俺が将棋をやるっていうのは楽しくてやってるだけであって、別にこれを何かのためにやろうと、うん、なんかのためにつながるためにやろうとしてるわけじゃないのね。そう意識してるんだけど、将棋に関しては、うんうん、確かに異議論の中に含めるのであれば、うん、なんか将来老後の趣味になるかもしれないな、うん、みたいな横島な気持ちはあるかもしれないけど、俺はそれも乗り越えて今楽しいことをやりたいなって思ってるの。だからそれは別に将棋じゃなくていいし、はい、アニメでもいいしゲームでもいいと思ってるの。
はいはいはい、
Bless you、
はいはい、うん、はいはい、
そうだからあんまりね、異議論に回帰したくなくて、
あ意義って、
ね、今の気持ちに素直になる、
ディスアグリーかと思ったけど、意義ね、意味、そこにどんな
意義があるかっていうか、あ意義、意味論みたいなことに回帰したくないの、はい、俺はこの語りは割と、は
い、ああすいません、それは大変、
それよりも、うん、そう、それよりも、うん、あの自分の気持ちに素直になる行いっていうことが素晴らしいんじゃないの、うん、っていう語りにしたくて。
なるほどね。
なんかいろいろ、まあそれはいろんな話を参照してるんだけど、例えば、うん、ヘンリー・ダーガーっていうアーティストがいるのね。自分の畑に持ってってしまって申し訳ないんだけど、
はいはい、どうぞどうぞ。
あのアメリカのアーティストなんだけど、
うん、
まあ1900年代ぐらいの最初ぐらいの人だったんだけど、その人って、はい、あの死んでから初めて作品がその人の倉庫の中に残ってるってことがバレた人間なのね。それまで一回も誰の他人にも見せたことがない絵っていうのが、自分の家の屋根裏みたいなところに1万、うん、2万作品ぐらい作ってて、ヘンリー・ダーガーはその人に売れたいとか誰かにこれを見せたいっていうために絵描いたわけじゃなくて、なんか素朴に自分と向き合って作ってた作品みたいのを、それも趣味とかいう域を超えて2万ページもの作品を書いたみたいな人間だよね。でもその感覚マジで自分にないなと思って、自分絵描いたらさ誰かに自慢したいし評価されたいし、うん、もっと上手くなりたいとかなって、うん、なんかいろいろな絶対にさ社会とのさつながりを持っちゃうじゃん、
うんうんうんうんうん、
でもなんかそのヘンリー・ダーガーの生き方めっちゃかっこいいなって思えるようになってきたのが28歳を超えた岡本なんだよね。
あなるほどね。
だから、ま、そう考えると自分もまだまだだわ。なんか将棋やってて将棋のことをツイートしてるどころ 程度ではまだ社会とつながりをなんか求めている自分がいるってことに気づくんだけど、
あ、
なんかそういうこともない趣味みたいなことって素敵なのかもしれないなって最近思い始めてる。
ね、いやなんか本当に岡本のそれが全くもっと間違ってるわけじゃなくて、もうめちゃめちゃ素敵な岡本の特性であるから、うん、なんかもう全然別にそのままでもいいんだけど、うん、で別に変えたかったら変えてもいいんだけど、うん、なんか あの岡本のなんかその言ってること割と分かる気がしてて、
うん、
そういったこう自分たちに持ってないものを持ってる人に対してなんかすごい畏敬の念を持つっていうか、なんかすごくこう感じるものがある、うんうんみたいなのがなんかある気がしてて、あの当時さ自分が付き合ってたゆうちゃんって言ったじゃん、大学の時に
ゆうちゃんいたね、はい、
そうそう、ゆうちゃんもなんか本当に同じでずっとなんかあの、うん、家にこうこもってあのこう社会になかなか出られないみたいな時間が結構長かったんだけど、なんかすっごい好奇に知ったんだけど、その期間ってなんかずっと油絵を描いてたらしくて
初めて聞いた、そうなんだ、
そうすごい高所だな、でもなんか、絶対なんかその人に見せたくないみたいな、なんかその絵も見せてくれたんだけど絶対これはなんか誰にも見せないねみたいなこと言われてだけどすごいめちゃめちゃその素人でも分かるぐらいすごい上手だねみたいな感じなの、なんか、うん、お家にいるワンちゃんを描いたり、うん、家族の絵を描いたりしてんだけど、その時々目に留まった。
へ
ー、でなんかなんでこんな上手なのになんか人に見せないのみたいな、もったいないよみたいなこと言ってたんだけど、なんかこれはあくまで自分と向き合うために書いてたもんだから、なんかそういうもんじゃないんだよって言われて、
うん、
なんか本当になんか自分にその感覚マジでないなって思った時に、
クソかっけーじゃん、
そう、あの人にその
アピールヘンリーダーガーじゃん
本当だよ、一生屋根裏に隠したから、いやだからこんなことベラベラ喋ってるのか分かんないけど、マジでそういう人ってすごいなって、うん、その社会的な欲がなくてすごく清々しいなってすごい思うわ、
うん、めっちゃおもろい、
そうなんだよ、すごいよね、なんかそういう謙虚というか、そのね、あの虚栄心みたいなのがないのってすっごいいいわ、うん、クールで、
うん、
ね、
そう、あ、いい話を持ってきてくれたね、なんか本当に、まあ別に自分がそれをやんなきゃいけないとかじゃないし、うん、それぞれの性質で、
うんうん、
ヘンリー・ダーガーやあなたの元彼にはそれが必要だったからやってんだと思うんだけど、
うんうんうん、
でも少なくとも、
うん、
なんか過去の俺はそういう意味のないことをやってる人たちに対してすごい当たりが強かったのね、多分、なんでそんなことしてんのみたいな、意味ないじゃんみたいな、生産性をもっと求めろよみたいな、
はい、
強い風当たりに強い岡本がいたんだけど、大人になってそういう感覚を、はいはい、
うん、
知ることによって、まあ、少なくとも人に優しくはあれるな、うん、みたいな感覚があって、そこが大事だよなとはなんかね、うん、すごく思うっていうのは最近すごい思ってる。
ちょっと年取って丸くなってきたのかもね、岡本も。
丸くなってるし、丸くなるってことはやっぱ世界が広く見えてるっていうことだと思うから、やっぱ成長してんだと思うよ。
ああ、よかった。あの2023の岡本目標、人に優しくなることだったもんね。
うん、
うん、そっか、いやいや大事ですよ、そうそう、岡本はやっぱりね、そうやってこういろんな物事をこう肯定して、あの、うん、優しく自分の中で受け止められた、もっと素敵になるなっていうふうに私はずっと思っていますので、
うん、ありがとうございます、はい、まあ今日のやめる論とか諦める論につながるか分かんないけど、うん、そういうことをなんかどっかの語りから思い出しました、はいは
い、いや、
ま、
すっごい国の深くていい話だしさ、なんとですね、私本当に岡本にインスピレーションを受けて生きてますので、うん、私初めて将棋やったんですよこの前
え、あ、そう
本当受けるような話です、本当に、はあ、岡本は人生の先生なんで、ちょ将棋たしなんでみたいと思って旦那に声かけて、ちょっと将棋やってみようやっつって、スイッチのソフト
で
将棋やったんだわ、いやいやいやいや、もうあの
今初めて聞いたわ、
将棋のあの駒の読み方も分かんなかったけど、不評って読むんだなって勉強してさ、不評があの、うんうん、こう前の方に行くとあの塔みたいなやつになんだなとか勉強したんですよ、
ああそう、歩がね、そう、好きになるわけね、
そう、そうやって自分の人生も広がったよ、
ちょっと嬉しいわそれ、ありがとう、
いやそうだよ、だからそういう風になんか岡本が多分何気なく発信してることも忘れて、知らないところでインスピレーションを受けて将棋ファンが広がったりあるんですよ、そういうことがね、
いや お前くらいだよマジで、そんな素直な人間
あそう、
ね、マジで予想してなかったそんなの。
いやそうでしょう、ほんとウケる
ウケる。
そうまあみたいな感じで今日もとってもコクの深い話ができましたね。
うん、いいオチだったと思うわ
え私も、ね、
面白い
ということでですね、はい、今日はたくさん身のある話をさせていただきましたので、この辺でまとめに入っていきましょうか。
はい、はい、ありがとうございます。
ひとものラジオ。それでは皆さん、今日もひとものラジオを聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。楽しかった。
はい、今日は恒例の流れでですね、うん、ちょっと大変難しいところながらも、うん、岡本くんに今日のまとめをしていただきたいと思います。
そうっすね、今日はなんか久しぶりに本当雑談っていう感じで、うん、なんか思いついたことをパッパッパッって喋ってくれる、これも気持ちよかったなって思うし、
はい、
やっぱ雑談してるとね、なんかお互いの、うん、あそういえばこういう話あったよみたいな思い出しみたいなことがあって、うん、こういうなんか議題の余白みたいなのすごい大事だなっていうふうに思わされましたね。まあどっちも大事なんだけどね。うん、
うんうん
うん、だからすごい意義あったし、はい、その辞める勇気が必要な時っていうタイトルからすると、まあ、勝利君の完璧主義っていうことも、うん、あとは自分もっと優柔不断じゃなくて決断できる人間っていうのも、まあ、それは性格であるし、はい、身を滅ぼさないなんか一線を自分の中で決めるみたいなことは大事なんだろうな、はい、みたいな結論になりましたし、
うんうん
うん、まあその中でそのから発展してね、移住問題だったりだとかね、
はい、
あとは意味のない行いの意味みたいなこと、ちょっと変かもしれないけど、うん、そういうことも最近考えてるみたいな発表もできて、すごくなんか、うん、何回も聞き直したい話だな、自分もちょっとちゃんと聞き直そうっていうふうに思いました。うん、
お
皆さんも楽しんでくれたら嬉しいです。
はい、はい、あれですね、さっきの話を踏まえて、なんていうの、やっぱりどんな風に転がってもちゃんとこの最後肯定するっていう絶対お決まりみたいな感じがひもらじらしさかもしれないですね、うん、
そうですね、そうですね、ひもらじらしさですねこれは、うん、
はい、いや本当にね、こうやってやっぱいいんですよ、この新鮮な感じでこうパッパッパッと話が出る感じがやっぱりね、いいから、うん、まあ前から言ってるけど、そういう風に余白のあるラジオも流していきたいところですね。
はい、
はい、
勝利くんは
ね、私からはまあなんていうの、辞める勇気っていうのも必要っていうか、目標を高く設定しすぎないこととかも大事だなと思いつつ、なんかそういうのもいいじゃんみたいな風に言ってくれたことがすごくよくて、自分がそうやって得意とする戦法で今後もやっていきたいなっていう風に思うところもあったし、うん、あとはその結構後半深みがあったなって思ってて、意味のないことをやるとかね、なんか何でもかんでも合理的に考えられることばっかじゃないから、なんかあんまりそのトゥーマッチに、なんていうの、本当にその本質じゃないことに時間を使いすぎることには気をつけなきゃいけないとは思うんだ。ずっとゲームやり込んじゃうみたいな、
うんうんうん、そうだね、だけどそうだね、
そうそう、うんうん、ある程度そのなんか自分の中で何て言うの、その自分が本当にやりたいことに邪魔にならない程度で抑えられるんであれば、きっと自分の時間が豊かになるし、自分もやっぱりなんか、うん、時間の無駄だなと思いつつ、自分の旦那さんと一緒にゲームしてるのすごい楽しいしみたいな、
うんうんうん、
なんかさ、今のホームステイしている奥様がクリスティーナって言うんだけど、うん、クリスティーナがなんかすごいよく言うんだけど、そう、うん、なんか私たちなんか仕事とかのために生きてるわけじゃなくて、楽しむために生きてんだから、なんか、うん、休日どんだけダラダラしようが、なんかそういうことをするために生きてんだよみたいな、だからなんかそういう休日寝てばっかりいることを悪く思うんじゃないみたいなことを言ってくれて、
はいはい、ああ大事、うん、
ねえ、ああみたいな、いやそうだよねみたいな、ねえ、分かり味あるんですよね、そうそうそう、うん、みたいなことも思ったりしたので、ですね、仕事に頑張って生きようが、だらだら寝て過ごそうが、素晴らしい人生だそれぞれということで終わりました。
そう、そうそうそう、素晴らしいと思いますよ今のまとめで、はい、終わりましょうかね、はい、
そうですね、なんで皆さんも自分に納得がいく生き方はどんな感じかっていうのを改めて考えてみてくださいね、ぜひ、
うん、 はい、そうそう。
ということで、ぜひ今日のですねトピックに共感されたり、辞める勇気が必要だよとか、そんなところで諦めてどうするのっていうようなお言葉をですね X と Google フォームでぜひ教えてくださいませ、ということでですね、ひもらじ代表掛け感終わりましたけれども、やっぱりちょっといいなっていうふうに思ったらですね、はいはい、星5もつけていただいて
、うん、
ひもらじのですね活躍にもちょっと背中を押してください。
よろしくお願いします。
はい、では岡本くんもよろしいですかね、こんなところで。
うん、楽しかったです。皆さん聞いてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。それではですね、今日もこちらで終わりにしたいと思います。今日のあなたのお供は、ひとものラジオ人担当の勝利くんと、
もの担当の岡本でした。 Have a good day.
Good day.